最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年7月7日火曜日、あなたの隣でテクノロジーを語るはるかです。今日は七夕ですね。皆さんは短冊にどんな願い事を書きましたか？織姫と彦星が年に一度だけ会えるロマンチックな日なんて言われていますけど、天の川を渡るためにカササギが橋を架けてくれるっていう伝説も素敵ですよね。今夜は晴れて星空が見えるといいですね。さて、今日のポッドキャストではまず国内の気になるニュース、特に KDDI の情報流出問題の続報や経済の大きな動きについてお話しします。後半ではアップルやグーグルの最新技術、特に OS の進化や AI と私たちの関わり方についてじっくりと深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは多くの方が気になっているであろう KDDI の情報流出問題に関する続報です。関連する記事が2つ出ていますのでまとめてご紹介しますね。 KDDI は7月6日不正アクセスによる大規模な個人情報流出問題について新たな詳細を発表しました。それによると、流出したメールアドレスは約1223万人分、そのうちパスワードも一緒に流出してしまったのが約762万人分に上るということです。6月23日の最初の発表では最大1422万人分の可能性があるとされていましたが、調査が進んで少し数字が確定してきた形ですね。それでもとんでもない規模であることには変わりありません。そして最も注目すべきはその原因です。なんとシステムに利用していた外部のソフトウェアに開発元ですら把握していなかった未知の脆弱性、いわゆるゼロデイ脆弱性があったことだと明らかにされました。ゼロデイ脆弱性というのはソフトウェアにセキュリティ上の欠陥が見つかってから修正プログラムが提供されるまでの間にその欠陥を悪用して行われる攻撃のことです。つまり誰もが気づいていない弱点を突かれたわけで、これは防ぐのが非常に難しい攻撃なんです。不正アクセスは5月16日に始まり、取引先からの通報で6月17日に被害を確認するまで約1ヶ月間も気づかなかったとのこと。これは怖いですよね。 KDDI は流出したパスワードについて8日をめどに強制的に変更する措置を完了させるとしています。また au メイドや UQ モバイルメールなど KDDI が直接提供している主要なメールサービスは別のシステムで運用されているため、今回の不正アクセスの影響はないとのこと。これは少し安心できる材料かもしれません。今回の件は私たちにとっても他人事ではありません。どんなに大企業がしっかり対策していても、ゼロデイ攻撃のような予測不可能な脅威は常に存在します。だからこそ私たちユーザー自身ができる対策、例えばパスワードの使い回しを絶対にしない、可能であれば2段階認証を設定するといった自衛策が本当に重要になってくるんだなと改めて感じさせられますね。
続いては経済の大きなニュースです。株式会社前頭信が自己破産を申請し手続きが開始されたというニュースです。この会社の負債額がなんと約1250億円に上る見込みで、今年最大の倒産となるそうです。すごい金額ですよね。前頭信という会社、何をやっていたかというと、主に飲食店を対象にクレジットカードの売上代金をカード会社より先に加盟店へ入金するサービスを提供していました。例えばお客さんがカードで支払ったお金ってお店にすぐ入金されるわけではなくて、少しタイムラグがありますよね。そのタイムラグを埋めてお店のキャッシュフロー、つまりお金の流れをスムーズにするためのサービスだったんです。特に資金繰りに困りがちな中小の飲食店にとってはありがたい存在だったのかもしれません。ところがまずコロナ禍で大きな打撃を受けます。 緊急事態宣言などで飲食店が時短営業や休業を余儀なくされたことで、会社の収入も2020年3月期の約80億円から翌年には約50億円まで激減してしまいました。そして追い打ちをかけたのが2024年1月に発覚した事件です。通常ならクレジットカードの加盟店審査に通らないようなお店を他人名義で不正に契約させていたとして社員が逮捕され、会社自体も組織犯罪処罰法違反の疑いで書類送検されてしまいました。この事件で会社の信用はガタ落ちになり、資金調達も難しくなって事業継続を断念せざるを得なくなったという経緯のようです。コロナ禍という外部要因と社内の不正という内部要因が重なって大きな会社が倒れてしまうという非常に厳しい現実を見せつけられたニュースでした。
さて、少し暗いニュースが続きましたが、次は少し明るい経済の話題です。私たちの将来に関わる年金の運用実績についてのニュースです。公的年金の積立金を運用している GPIF 年金積立金管理運用独立行政法人の発表によると、2025年度の運用実績がなんとおよそ41兆円の黒字だったそうです。収益率にすると 16.47% ということで、かなりの好成績ですね。これで6年連続の黒字となり、2001年の運用開始以来過去2番目に高い黒字額だということです。この好調の要因としては、国外の株価が上昇したこと、そして円安が進んだことが挙げられています。 GPIF は国外の株式や債券に分散投資しているので、世界的な株高と円安のダブルパンチが大きな利益につながったわけですね。この結果、2025年度末の運用資産の総額は293兆円6437億円に達したとのことです。なんだか天文学的な数字に感じてしまいますね。もちろんこの運用益がすぐに私たちの年金額にドカンと上乗せされるわけではありません。年金制度はもっと長期的な視点で設計されていますし、市場は常に変動するので、来年も同じように好調とは限りません。ただ私たちが納めた保険料がこうして着実に運用されて、将来の給付のための財源を増やしてくれているというのは、少し安心できるニュースではないでしょうか。皆さんはご自身の年金についてどんなイメージを持っていますか？こういうニュースをきっかけに少し考えてみるのもいいかもしれませんね。さて、前半は国内のニュースを中心にお届けしました。ここからは後半、私たちの生活にもっと身近なテクノロジーの話題を深掘りしていきましょう。まずはアップルの大きな発表からです。
アップルが次期 MacOS27 コードネームゴールデンゲートからシステムカーネルの開発にプログラミング言語 Swift を採用することを明らかにしました。これはテクノロジー好きにとってはかなり大きなニュースなんです。まずカーネルって何かというと、 OS つまりオペレーティングシステムの心臓部とか核にあたる部分です。パソコンのすべてのハードウェアとソフトウェアを管理するとても重要なプログラムですね。これまでこのカーネルのようなシステムの根幹部分は C 言語や C++ といった言語で書かれるのが一般的でした。でもこれらの言語には一つ大きな課題があったんです。それはメモリ管理がプログラマーに委ねられている部分が大きく、ちょっとしたミスがバッファーオーバーフローやメモリリークといった重大なセキュリティの脆弱性につながりやすいという点です。実際ソフトウェアの脆弱性の多くはこのメモリ管理の問題に起因すると言われています。そこで登場するのがアップルが開発した Swift です。もともとは iPhone アプリなどを開発するために作られた言語ですが、その最大の特徴の一つがメモリ安全であること。つまり言語の仕組みとして先ほど言ったような危険なメモリ関連のバグが起きにくいように設計されているんです。 Apple はこの安全な Swift を使って OS の心臓部であるカーネルを書き始めることにしたわけです。これは MacOS のセキュリティと安定性を土台からぐっと引き上げようという非常に意欲的な試みだと言えます。
この流れはアップルだけのものではなくて、実はアメリカ政府も将来のソフトウェアはメモリ安全になるべきと声明を出していたり、 Linux カーネルやマイクロソフトの Windows も同じくメモリ安全な言語である Rust の採用を進めています。業界全体でより安全なソフトウェアを作ろうという大きなトレンドがあるんですね。ちなみに記事ではもう一つ、インターネット通信のプロトコルであるクイックの実装も Swift で書き直したと紹介されています。これにより性能や拡張性が大幅に向上したそうです。一見地味なニュースに見えるかもしれませんが、これは私たちが将来使う Mac がより安全でより安定して動くようになるためのとっても重要な一歩なんですよ。
続いては同じくアップルからもっと私たちに身近な AI アシスタント Siri に関するアップデートです。最新の iOS27 の開発者向けベータ版で Siri の話し方を自分好みにカスタマイズできる新機能が使えるようになったそうです。具体的には Siri が話す速さ、ペースと感情表現の豊かさ、エクスプレッシビティをスライダーを動かすことで直感的に調整できるようになったとのこと。設定を変更すると Siri が新しいメッセージが1件ありますみたいにサンプルを話してくれるので、どんな感じになるかを確認しながら調整できるみたいです。これは面白そうですよね。このアップデートは Apple が Siri を生成 AI ベースで再構築しているより大きな取り組みの一環です。これまでの Siri ってちょっと機械的というか決まったことしか返せないイメージがありましたが、これからはもっと自然で人間らしい、そして一人一人に寄り添ったパーソナルなアシスタントに進化させようとしているんですね。声のトーンや話し方をカスタマイズできるというのはその第一歩と言えるでしょう。実はライバルのチャット GPT も AI の声の温かみや熱意を調整する機能をすでに提供しています。 AI アシスタントがただ命令をこなすツールからもっと愛着の湧くパートナーのような存在に変わっていく、そんな未来を感じせます。もし Siri の話し方を自由に変えられるとしたら、あなたはどんな声にしてみたいですか？テキパキと早口で情報を伝えてくれるビジネスパートナー風、それともゆっくり優しく話してくれる癒し系、自分の好みに合わせて AI を育てていくような感覚は新しい体験になりそうですね。
さて、最後は Google に関する利便性とプライバシーについて考えさせられるニュースです。タイトルがちょっとドキッとするんですが、もしあなたが Google を使っているなら、あなたはその AI をトレーニングしています。オプトアウトする方法はこちらというものです。これどういうことかというと、Google が最近プライバシー設定をひっそりと更新して、私たちが Google のサービスにアップロードしたデータ、例えば画像や音声、ファイルなどを AI モデルの改善、つまり AI の学習に利用できるようになったということなんです。しかもこれがデフォルトで同意する設定、つまりオプトインになっているんですね。対象となるサービスは Google 検索だけではありません。 Google マップやショッピング、フライト検索、ホテル検索、そして Google 翻訳や Google レンズなども含まれます。例えばあなたが Google レンズを使って目の前にある花の名前を調べようと写真を撮ったら、その写真データが AI の学習に使われる可能性があるということです。 Google 翻訳で発音の練習をした時の音声データも同様です。背景には激化する AI 開発競争があります。 Google やメタのような巨大テック企業は AI の性能を上げるためにとにかく大量のデータを必要としています。ウェブ上の情報を集めるだけでは足りず、ユーザーが日々生成するよりリアルで多様なデータに目をつけたというわけです。メタも Facebook や Instagram の投稿を AI の学習に使っていることが知られていますよね。幸いなことに私たちにはこの設定を変更する権利があります。記事ではその方法も紹介されていて、 Google アカウントの検索サービス履歴というページでメディアを保存という項目のチェックを外すことで画像や音声データが AI 学習に使われるのを防ぐことができます。また保存されたデータを3ヶ月、18ヶ月、36ヶ月といった期間で自動的に削除する設定も可能です。ここで注意したいのが、今回のアップデートで
これまでのウェブとアプリのアクティビティの設定とは別に、この検索データに関する設定が新設されたという点です。なので、以前にプライバシー設定を見直したことがある人も、もう一度確認してみることをお勧めします。AI が賢くなるのは便利で嬉しいことですが、その裏で自分のデータがどう扱われているのかを知り、自分でコントロールする意識を持つことが、これからの時代ますます重要になってきそうですね。
さて、今日のポッドキャストもそろそろおしまいの時間です。今日は KDDI の情報流出問題の続報から、全投信の破産、年金運用の好調といった国内ニュース、そして後半は Apple の MacOS へのSwift採用や Siri の進化、Google の AI 学習とプライバシーの問題まで幅広く見てきました。テクノロジーの進化は私たちの生活を豊かにしてくれますが、その一方でセキュリティやプライバシーについてもしっかりと自分の頭で考えて向き合っていく必要だなと改めて感じた一日でした。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。ではまた明日。バイバイ。